皆さん明けましておめでとうございます。はい、ですね、今日は、いろんなお客様が来られていますのでご紹介したいと思います。日曜日の午後にですね、時々来られます三森さんが今日は共に礼拝されています。あちらの方なんですね。それと、新井さんのご家族の皆さんも来られていますので歓迎します。はい、よろしくお願いします。それと浦和からはですね、中塚治兄弟が今日来られていますので、よろしくお願いします。はい、それとあとは、エミリーさんのお姉さんとおいっ子さんで、デルディ・ベーラさん、それとヘレン・コンバリ・セルさん、はい、歓迎します。ありがとうございました。はい、ということでですね、名前あまり発音できなくて総理ごめんなさい。はい、今日皆さんとこうしてですね、新しい年新年を迎えることができて本当に、感謝しております。今年は2020年ということで、日本はですね、東京オリンピックが開催されるという、記念すべき、年でもあります。多くの選手たちが、活躍するのが楽しみですね。昭和の時代に、東京オリンピックが行われたんですけれども、そのことを未だにこう覚えておられる皆さんはいらっしゃるでしょうか、というふうな言い方失礼なんですけど、ほとんどの方が覚えてますかね。どうですか、ちょっと手を挙げていただくと。はい、はい、ありがとうございます。覚えてないっていう人ももちろんいて、結構なんですけど、私は小学校2年生の時でね、非常にはっきりとその光景は覚えています。いろんなことが思い出されますね。そういう、こう2020年を私たちは迎えるわけでありますけれども、この2020年は良いことばかりではないんですよね。特にこの今年の6月からね、10月ぐらいまでをこう見ていきますと、どうしてもこう思い浮かべるのが、大きな自然災害がなければ、いいのだけれどもということで、私たちは警戒してしまいますね。そういう季節も来るということですね。特に地球温暖化の影響によって、日本でもですね、大規模災害が普通に起こりうる時代になってしまったという、そういう時代を私たちは今生きている、あるいは生きようとしているわけですね。で、私たちの身の回りにおいても自然災害というのは当然あります。去年の災害もそうでしたしね、現に私たちのこの近くの女堀川という川もかなり洪水で、堤防が切れそうになっているね、まあ、そういう現実があるんです。で、経済を見るとどうでしょうかね。経済を考えると、これはもう一般的に言われているものとして、東京オリンピックが終わったあとはですね、もうガクッと経済が悪くなるという、そういう現実もあるわけですね。あんまりこう普段皆さん経済とそんなに関係なく生きておられる方がいるかもしれません。あんまり自分と関係ないと思うかもしれませんね。特に年金だけで生活している人はそういうふうに考えるかもしれませんけど、でも消費税も上がりましたしね、まあ、いろんな面でじわじわじわじわ私たちの生活にこう響いてくるという状況がありますね。あるいは政治どうですかね。政治、長期政権のおごりで政治家も役人も嘘がまかり通っている、そういう時代、あるいは劣化がひどくなっている時代ですね。私の子供の頃、あるいは20年前30年前の政治と考えてみたらですね、もう全然レベルが低くなって劣化がひどい、長年それを見てると何となく当たり前になってしまうというね、それが非常に恐ろしいですね。もう悪いことでも10年20年経てばそれが当たり前になる政治という、あるいは役人のそういういろんな不正を見るとね、非常にこう当たり前になるということは、ある意味それは恐ろしいことでもあります。ですから私たちは常にですね、政治に関心を持って、そして選挙で自分たちの意思を表していくということが大事ですね。そうしないといつの間にか戦前のような自由に物が言えない国になってしまいます。そのためにもですね、常に政治について、 人の言いなりや、あるいは長いものに巻かれろというものではなくて、自分の意見や考え、それをきちっと言えるようなクリスチャンになっていくというのは必要ですね。クリスチャンは政治とかね、経済とか商売とか金儲けとかね、関係ないと思ったら大間違いですね。クリスチャンこそ政治に対して関心を持って、世の中がどんどん良くなるようにしていく、あるいはきっちりした商売をしてお金を儲ける、これは非常に大事なことですね。そして世の中に貢献するわけでしょ、税金をちゃんと払って、そしてそれによっていろんな方々が幸せになれるわけです。ですからもっともっと私たちはそういう点で関心を持つ必要があります。はい、聖書の今度世界で見てみるとどうでしょうかね。聖書的な視点でこの世界の大きな流れを見ると皆さんどうですか。これはですね、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、そしてすでに私たちは2回の世界大戦を経験しています。日本は加害者になりました。そしてまた被害者にもなりました。そういうことで本当にこの世界大戦というそのことがあって、世界規模での戦争が私たちは経験しているということでありますね。そして方々で地震や飢饉も起こっているんですね。これはまさにマタイの福音書24章3節から8節にあるイエス・キリストの予言の通りに、この世界は終わりに近づいているということですね。そういうことです。今どういう時代かというと、今はまだ終わりには入ってないんですよ。海、その終わりの前のね、海の苦しみの初めの時代なんです、今。イエス様の言葉によると。そういう時代の中に今はあるということですね。まあそんな中でですね、ちょっと皆さんちょっと今の話はこう置いておいて、日本という中に生きていて、人口問題についてね、少し考えてみたいと思う。まだ本論まで行かなくて申し訳ないんですけど、これは前段階で必ず役立つことなので皆さんとご一緒に考えたいんですけど、人口問題、今日本の人口は1億2000万ちょっとですよね。で、そういう視点から今日現実の姿っていうものを見ていきたいと思うんですね。で、日本は1970年からですね、65歳以上の人口が 7% を超えたんです。これも福祉やってる人常識ですね。 7% を超えたわけで、これなんていうかっていうと、これを国の言葉で言うと高齢化社会って言うんですよ。高齢化社会で、これはですね、1994年になると65歳以上の人口は、14% を超えたんです。65歳です、私もね。国の基準、くくりで言うと、私は高齢者なんですね。うちの妻も超えたので、高齢者ということで。みんな高齢者なんです。で、そういう中で、私たちは今生きているわけですけど、これが 14% 超えた。これ何社会っていうかというと、かっていうのは取れるんです。高齢社会っていうんですよ、これは。これみんな区別がちゃんとありますからね。で、ついにですね、今度は、2007年になりますと、ついに65歳以上の高齢者が 21% を超えた。これは喜ぶべきでもあるわけですね。非常に長生きもするわけですから。でも出生率も低いわけですから、そういうことばかりではありません。でこれを何て言うかというと、超高齢社会ですよ。今は2020年ですから、もう超高齢社会の真っ只中にあるということなんですね。で、若い人が少なくてですね、65歳以上の高齢者がどんどんこう増えていく時代、これ今ありませんでした。今まで日本の社会の中でもこういう社会ありませんでした。だから私たちは未だかつてないこの現実の中で、あるいは時代の中で生きていくという、それを迎えるのがこの2020年の時代に入っているわけですね。ですから国の在り方っていうのはどんどん変わっていくんです。それを私たちはきっちりした目でね、信仰者の目、あるいは経済人としての目、あるいは公務員、会社員、主婦、実業人、ありとあらゆる、あるいは無職の人でもいいんですけれども、とにかくありとあらゆる目できっちりとそれを生きていくという現実があります。 見ていくという現実で、そんな中でですね、今度はキリスト教会に目を向けて、キリスト教会、はい、本庄キリスト教会の例をとってみるとですね、大体50人ぐらいいるんですね、常にこう礼拝に来られたり、あるいはいろんな面でこう関わっている方々、教会と連なっている方々が大体調べていくと50人ぐらいいるんですね。でそのうち の半分は私たち夫婦も含めて65歳以上なんですよ。ということはこれは半分以上ですからね。 21% で超高齢社会なんですけど、私たちの教会は半分以上なので、これはですね、超高齢教会ということになっているわけですね。でこれを別な言葉で今度考えてみるとですね、皆さん限界集落っていうの聞いたことありますか？限界集落、今日本の至るところで限界集落っていうのがあるんですね。それはどういうことかっていうと、65歳以上の人口の人口の半分が65歳以上、こうなると限界集落って、これはもう各県に至るところにありますね。東北でも北海道でも埼玉ではどこがあるんでしょうかね。まあこの地域ですね、市町村じゃなくて地域、いろんなこう集落ごとに見ると限界集落っていうのはありまして、それは、65歳以上の人が半分ということです。それが5年10年過ぎると何が残りますか？人は残んないんです。空き家だけ残るんです。で空き家だけが残って、やがてそれが15年20年すると集落はなくなる。で今こういう、地域っていうのはものすごい勢いで増えてるんですよね。だって出生率もう100万人以下ですからね。今年は何人でしたっけ？去年は80万人台ですか？ちょっとよく分かんないんですけど、そのくらいなんですよね。90万いったかいかないかぐらい、まあ非常に少ないわけですね。で、こういうことで限界集落で、キリスト教会これ当てはめていきますとですね、このままいきますと5年10年でキリスト教会は半数になりますね。そしてさらには20年経ちますとさらに半分になっていくという考えられないような時代が待っているわけです。でやがて、キリスト教会も建物だけが残って、信者がいなくなる、消滅する、あるいは牧師さんだけが残ってもう年取っちゃってやれなくて閉鎖する、これ現実として本当にたくさん、今こういう現象は見られます。ですからこれが5年10年20年するとこのままいきますとですね、建物だけ残ってそれがやがて崩れ去って、そして誰もいなくなる、こういう現実がこのままいくとですよ、起こりうるんだっていうことですね。でこれは脅しではありません。多くの日本のキリスト教会が抱えている現実であり、本庄キリスト教会の未来の姿になるかもしれない、これが本当の我々が迎えている2020年だということですね。未来はそういう面では明るくないんですよ。未来明るくいこうとかいうのはこれはまやかしですね。明るくないんです。でそういう中で私たちは今生かされているということですね。それゆえ今国や地方自治体も必死になってですね、この少子高齢化問題を捉えているわけですね。そして何とかして自分たちのところを活性化していこうとして必死になっているわけですよ、どこでも。ですからキリスト教会もその視点をきっちりと迎えていく必要があります。まあ新年にねこういうこと言うのは私もちょっと心が引ける面があったんですけど、現実やっぱりはっきりしていかないとこの1年間きっちり送れないので、あえて、こういうことも語らせていただいていきたいと思います。で日本のキリスト教会の現実でもあるんです。これは本庄教会だけじゃなくてですね。でこのままだと先ほど申しましたように20年後は建物だけが残って教会員は数名ということが多くありますね。 あるいは、20年後にはですね、ここにいる人でもどのくらいの方が主のもとに召されるか分かりませんね。このままいくと今30人40人の皆さん来られてますけど、私も含めて20年後全然生きているかどうか分かりません。私が一番最初に過労でイエス様のところに行きましたとかいうことで葬儀が一番早いかもしれませんよ。分かりませんけれど、まあそういう、こう現実が あるわけでありますね。で、こういうことを考えるとですね、あ、5年10年だったら私が生きてるうちはなんとか教会残ってるかな、なんとか葬式やってもらえるから大丈夫かなというふうに無責任に考える人がいるんですけれども、それはやめていただいて、本当に皆さんで一人一人教会を、本庄教会という神の家族ね、教会を立て上げていきたい、まあ、このようにこう願っているわけですね。まあ、そういう、こう現実を踏まえた上で私たちはどう生きるかということを今日考えていきたいと思うんです。それは何かと言いますと、信仰生活の原点なんですよね。今日もう一度原点を確認で、今のような話はね、フィリピンなんかでは考えられないんですよ。教会がなくなっちゃうなんて考えられないですよね。フィリピンでもブラジルでも考えられないんですよ。これは少子高齢の日本の中で考えられることであって、フィリピンやブラジルではそんな話全然考えられない。どんどんイエス様を信じてる人増えてるんだから考えられないんですよ。もう集会やれば500人1000人2000人の大集会はいつでも普通にできる。ですから私たちは特別な、そういう面でね、時代の中でそういうある意味、特別な国に生かされているという、そういう視点を持ってくる必要がありますね。まあそういうことでですね、今日もう一回、自分たちの信仰の原点というのを確認して、聖書が示している原点に近づいていく、教会の姿に近づいていく、あるいは聖書が示すキリスト教会とはどういうものなんだろうかということをもう一回皆さんと一緒に考えていってね、そして間違っているところがあれば方向転換していきたい、まあ、このように思うんですね。ちょっと前提が長すぎましたけど、そういう前提で今日マルコの12章の28節から34節を見ていきたいと思う。はい、ここはですね、マタイの福音書にも出てます。で、いつの話かというと、イエス様が十字架にかけられるその残りの1週間の中であった話です。もう切羽詰まってる、そういう状況の中で一人の人が来たの。立法学者ですから、立法の専門家なんですね。この人が来てですね、今までのイエスを陥れようとしているけれども、イエスが見事にそれに対して論破していった、その議論を聞いて、はい、28節聞いて、そしてイエス様が見事な答えをされたのを知ってですね、イエスに尋ねるんです。ほら、すべての命令の中でどれが一番大切ですかって聞くんですよ。どうですか、すべての命令の中、これはここだけ読んだんじゃ分かりません。すべての命令っていうのは何か、この時代はまだ新約聖書ありません。旧約聖書、はい、オールドテストメント、あまり発音良くないですね。それだけのこう時代ですよ。で、その時に命令と言ったならば、これは何かというと、モーセの律法なんですよ。モーセの律法の中には命令と言われるものが613あるんですよ。613で、その命令の613の中で禁止命令が365、してはならないっていうのがね、禁止命令365もう分類されてるの、ちゃんと学者たちは、ユダヤ教の学者たちは。で、しなさいという積極的命令は248、合計613ということですね。で、このモーセの命令、613ある命令の中で一番大事なものはどれなんでしょうかねってイエス様に尋ねてるんですよ。こういう背景です。これをまず読み取る必要がありますね。そしてその命令、613ある命令の中でイエス・キリストは聖書の中で本当に大事なものを2つだけありました。これ3つじゃないですね、これは2つなんです。2つだけありました。その2つは何か、はい、1つ、それは29節、イエスは答えられた、 一番大切なのはこれです。言うんですね。はい、一番大切な。イスラエルを聞け。これ、シェマーイスラエルって言うんですね。イスラエルを聞け。我々の神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが、一番大事なもの。これ、どこから、イエス様引用していると思います？はい。どうですか？イエス様はどこから引用してますかね、これ。新約聖書からですか？そんなバカなってことですよね。新約聖書じゃないですよね。モーセ五章の中から聞いてるんですから、モーセの五章の中から言ってるわけですね。これは、新命記の、これは、ですね、6章の4節と5節。ここからイエス・キリストは引用してるんですよ。で、具体的にどんなことを言ってるのかっていうと、あなたの全存在をもって神を愛しなさいと。全人格をもって神を愛しなさいと言って、具体的には何かっていうと、神が私に望まれる、あるいは神の御心を考えて、それを最優先して実践していきなさいよっていうんです。これがまず第一番目の命令であると。聖書は私たちに進める命令、それは全存在をもって神を愛するということね。すなわち神の御心を優先して生きようということ。命令ですからね、言ってきますけど、勧めじゃないんですよ、これ。命令だから、そうしなさいっていう、それを言ってる。私たちに対する、これは、命令でもあるということになりますね。これは一つです。はい、二つ目。二つ目は、今度イエス様はちゃんと丁寧に言ってます。次にはこれです。はい、31節ですね。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。ですから、聖書は、こんな厚い書物ですよね。聖書はこんな厚い書物です。こんな厚い書物なんですけど、本当に大事なことを言ってるのは、神を愛する。隣人を愛する。しかもその隣人愛の基準は何か。それは自分を大切にするようにという基準なんですよ。そのように、神を、隣人を愛するということを言っているわけですね。愛するという言葉がちょっとあまり響いてこないんであれば、自分と同じように隣人を大切にしなさいという言葉に置き換えることもできますね。あるいは、具体的に言うならば、特に弱さを抱えている人、助けを必要とする人、貧しい人、社会的に火の当たらない人に対して特にそうしなさいということ。イエス・キリストの生き方は、福音書を見ていきますと、実にそういう生き方でしょ。貧しい者の友となってね、世の中でこう相手にされないような人の友達となって、差別されている人と友達になって、そして病気の人を癒しね、そして、もうどうしていいかわからない苦しみの中にいる人のところに行って必要なものを備えるというね、そういうのがイエス・キリストの生き方なんですよ。だから私たちが隣人愛っていうのは、そういう生き方をするってことですよ。同じようにするってことです。これはイエス様と同じようにはできませんけど、でも基本的にそういうスタイルで生きなさいということなんですね。そういうことを律法学者に教えました。これが聖書でいう神を愛する、そして人を愛するというこの2つ。これだからいつも覚えてればいいんです。私たちは常に覚えてればいいんです。この2つ、神を愛し人を愛する、具体的にはどういうことなんだってことをいつもこう追求しながら生きていくことが私たちの生き方なんだと思います。クリスチャンというのは自分と神との関係だけではなくて、横の人との関係です。しかもそれはクリスチャンとのだけの関係じゃなくて、世の中のいろんな自分と関わりのある人たちとの関係なんだ。こういう生き方を今聖書は私たちに求めている。あるいはしなさいと言ってる命令なの。勧めじゃないですからね。命令だから、これは聖書の。本当に私たちはこれを厳密に受け止める必要があります。で、適用していきたいと思うんですけれども、じゃあどうしたらですね、私たちはこの愛を御言葉を受け止め、そして実践していくことができるか。これは人と比較する必要はないですね。人と同じにやる必要なの全然ありません。 もうそれぞれの自分たちの人生の中でキリスト者として自分がどういうふうにしてこの神の愛を実践し実行し隣人愛を実行できるか、もうそれ人それぞれみんな違いますから、だからみんなもう同じように考えることはありません。まあ、基本さえ分かっていればそれだけ幅が広がるということですね。で今日4つこのことを確認していこうということで確認します。4つで今日皆さんにお願いするんですけど、確認してはいそれで終わり、ここ出たら普通の人になりました、これじゃありませんからね。はい、ここ一歩出たらはいもうクリスチャンじゃなくて普通に行きます、自分中心で行きます、自分を愛する愛で行きますね、自分大好き人間で行きます。自分大好き人間っていうのは自分だけが中心だっていう考え方ね、それだけでいきますっていうのは言うんだったら確認したに入んないですからね。確認してそれぞれが実行する。4ついきます。はい、1つ、それはまず今の時代の認識ですね。今の時代が世の終わりの前の生みの苦しみの始めだというその何て言うんですか、現実、それが実際なんだということを踏まえる。今そういう時代に私たちはあるんだということ、でそういう時代にあってもですね、慌てることなく地に足をつけて淡々とそれぞれに与えられた賜物を生かしてキリストからの使命役割は何かを考えて自分にふさわしい得意分野があるでしょ。それぞれ得意分野を持って、私たちは地域の繁栄を祈ってそして貢献していく。でこれを個人も教会もするんですよ。地域の繁栄を祈ってそして個人も教会もそのために生きるっていう、これが今私たちに与えられている大事なことですね。時代は終わりの前の生みの苦しみの時代だってことです。そういう時代の中に生きてる、だからのほほんとしていられないんですよ。もう大災害も普通に来ますから、本庄もいつ何があるか分かりませんから、巨大地震がこの近くで起こって我々もどうなるか分からない、そういう時代の中に今我々は生きている。聖書で見ると終わりの時代です。でそのもうちょっと前の時代ですね、そういう時代が2つ、これは何かっていうと、これは教会でも個人でもそうなんですけど、聖書をバランスよく学んで今までのキリスト教会の流れを大切にしつつ聖書の原則を優先する。今までこうだったんだけど、でもそれってどうなのかね、聖書で見るとどうなんだろうねっていうことをちゃんとこう見極められるように聖書をよく理解するってことです。でもそのためにいろんな聖書を読んだ方がいいですよ。新世界訳はダメだけどね。新世界訳って知ってます？新世界訳はダメですからね、一番悪い役だから。エホバの証人の役ね、あれはダメで読んじゃう。うん、でもいろんな他公募役でも新共同役でも新化約2017でも今の聖書でもあるいは小約聖書でも英語の聖書でもいろんなものを読んで聖書を理解するってことですね。あとは聖書の歴史とかね、地理とかね、まあ、そういうのも含めて、まあ、最近聖書地理の中でいいイスラエルの地図も購入しましたのでね、安く手に入りましたから、ああいうのも見るといいですね。そうすると聖書理解が深まりますんでね、まあ、そういうこと。3番目、行動が伴わなければ言葉だけの信仰になってしまいますから何の魅力もないキリスト教になっちゃいます。行動が伴わない、ただ講談で愛だけは語れますから、あるいは証しの時間に愛だけは語れますよ。でも愛が名詞じゃダメなんですよ。愛は動詞にならないと、ちゃんとそれは行動にならないと。だから今の我々が力がないのは愛を語るだけなんですよ。愛を実行しないから、これが日本の今の教会の弱点なんですね。ですからぜひこのことを覚えながら本当に行動の伴う信仰でいきたい。大切なのはキリストの愛の実践ですね。まあ、さっきも言いましたけど、困っている人がいたら助ける、悩んでいる人がいたら共に解決の道を探すということですね。そしてもっと大事なのは中の上だけを相手にする教会ではダメなの。中の上、はい、レベルがね、学問的にも経済的にも社会的にも中の上だけをキリスト教会がもし相手にするとしたらダメなんですね。はい、もっと底辺 面に立ってそこから上を見ていくキリスト教を書いてくれと。だからむしろ本当に底辺の人たちから大事にして上を見ていく、そういうキリスト教会、これイエス様の生き方なんですね。イエス様の生き方なんです。これは私たち欠けてるんですよ。実はだいたい中の上からしか相手にしない。だって底辺の人相手にしたら大変だから、ロークばっかりやって教会成長しないと思い込んでるから。でもそうじゃなくて、イエス様は常に底辺からの人を大事にしたんでしょ。貧しき者、友なき友、あのアウトサイダー、もういろんなそういう面から大事にしていったので、私たちもその心を持って行動するということが大事です。イエスの視点ですね。4番目、必要なのは、聖霊の力ですね。聖霊の力、よくこういうマルコの福音書の12章の2つの愛に生きるなんて言うとね、聖書が言うことは分かりました、でも私はできませんっていう答えがほとんどなんです。皆さんの答え聞くと情けなくてしょうがないです。それ聞くとできません、私は弱くて力がなくて賜物もなくて能力もなくて私はできませんって答えが大体8割方ですかね、返ってくるの。私はそのたんびにもういつもうなだれてる、がっかりして、できない、力がない、ダメだ、そんなの分かりきってるってことですよね。分かりきってるわけですよ、そんなのは当たり前なんですよ、できないのは。私だって同じです、そんなの分かりきってる。だから私の前でそういうことできません、弱いんです、つまらない人間です、ダメな人間、もう言わないでください、人の前でも悲しくなっちゃいますから、イエス様が。それは分かりきってる。じゃあどうしたらいいんですか。それは聖霊の力です。助け主でしょ、癒し主でしょ、励まし主でしょ、慰め主、支えてくださるのか、聖霊様が私たちのうちに住んでるんだから、この聖霊の力によって自分にできることをさせていただく。できないことなんてやれって言いませんから、イエス様は。私も言いませんから、できないこと無理やりやりなさいなんて言う牧師じゃありませんので、大臣、私ができないんだから言いません。ですから私ができないこと、皆さんできる能力 100% 持ってるんだから、ぜひぜひやってみてください、チャレンジしてみてください。しかもそれは聖霊の力によって、自分の頑張りだと疲れますからね。だから頑張るって言葉は私も使わないんですけど、これだと疲れるから、これやらないでください。聖霊の力によってさせていただく。まあ頑張るって言葉は日本人好きなので、頑張るって言葉を使うんであれば頑張らせていただくのがいいですね。はい、まあそういうことで聖霊の力ですね。そうしますと100倍の力を受けて歩むことができます。そして最後の結びになりますが、それは今までのプロテスタントの個人主義の教会の流れを変えましょう。神様と私たちとの関係というのはしっかりできている。でも私たちのこの日本の教会は欧米型ですね。それは横のつながり薄いんですよ。みんな個人と私たち神様とのこっちがないんです。それがさっき言ったたまたまというか導きによってだと思うんですけど、言われたコイノニアなんですね。コイノニア、交わり、この横のつながりが大事なんです。だからこれで生きる。幸い本庄キリスト教会にコイノニア基金っていうのがありますからね。その献金によっていろんな大変な人をこう助けることができるので、ぜひこのコイノニア忘れないでいきたいと思うんですね。そして神を愛し、隣人を愛し、地域の繁栄を祈り貢献する教会になりたいと。そうしたら結果は何ですか。限界集落ならぬ限界教会から脱出できますよ。ハレルヤでしょ皆さん。ハレルヤじゃないですか。ハレルヤアメンですよね。限界集落教会にはならない。ちゃんと後継者が続いてくる。若いお友達今日来てますよね。同じようにこうつながってくるんですね。まあ、そういうことでぜひ信仰の原点、聖書の原点を確認して私たちは主の前に歩みたい、そのように思います。